クリア
小松の
KK ナイト。453回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということでどうなんでしょうね。もうこの出だしの喋りを聞いて私のいつもとの音質の違いに気づく方はどの程度いらっしゃるのか。もし気づかないということがあればですよ、もう小松先生の編集が神がかってるというい
やそこまではリソースいじんないですけどね
というのが、何回かやったことあるんですが、私あの出張中のホテルから、はい、あのちょっとホテルでか収録をしておりまして、うん、はい、ヘッドセットでございまして、授業などで使っているヘッドセットを使って今日は収録をしておりますので、まあ、普段はねあの、まあ、それなりのマイク使ってちょっと収録をしておりますので、
はいはいはい、
ちょっと、まあ、あの違って聞こえるんじゃなかろうかと。特にね、リスナーの皆さんご存知のように小松先生何週間前にマイクを変更されましたので、まあね、いい音がいい声がしておりますので、まあちょっとメリハリがあるかなというところでございますよ
いやでも僕一人喋る時に、
はい、
このマイクがいいんですよって喋りながらポップノイズバンバン入ってましたから息がめっちゃ当たってるって、
まあ、でもそれこそマイクがいいからね、
そう、
まあ、それいいからそういうのも綺麗に拾っちゃうんですよね。
そう、それこそね、だからそれから僕はポップガードつけるにしましたよ。
はいはいはいはいはい、はい、はい、いやー本当ですよ。なんかねラジオみたいなことで言うと、まあもともと FM AM がみたいなのがあって、 AM の方がどちらかというと FM よりは音が少し荒いという言い方なのか、 FM の方が綺麗という言い方なのかっていうことで言うと、なんかね僕らからずっと小さい頃からラジオ聞いてきた世代で言うと、そんなにね、実はそんなになんか、綺麗綺麗してなくても、なんかラジオっぽくてっていう感覚は、なくはないんですけどね。
まあ、そうですね。まあ、そもそも撮っている媒体がね、カセットテープで録音とかしてたくらいなので、ね、うん、カセットテープも別に、オールナイトニッポンとかはね、別に、メタルとかで撮らないですから。
ああ、そう、おっしゃる通りですよ。ノーマルですよね。
伸びちゃう。
クロームで撮ってもちょっともったいないかなぐらいの。
そう。
感じでしたので、はい、というところではあるんですが、はい、今日はホテルからお届けをしているということでございます。小松先生ご自宅ですよね。
はい、自宅でございます。
というところでございます。はい。さてということなんですが、前回はチャット GPT と音声会話というタイトルでお話をしたんですが、あれ実はほら収録の時なんか僕のやつがなんでかそのボタンが機能がなくてって言ってたと思うんですけど。何にもしてないのに次の日立ち上げたら普通に使えるようになってました。なんですかね。
なんですかね。なんか内部的なデータをなんかダウンロードするタイミングとかが発生する
あったんですかね。ひょっとしたらね、うん、普通に使えまして、実は昨日こういうのやってねって面白がってうちの家族の前でやりましたよ。なんかね小松先生がやっていただいているやり取りの間、
はい、
その話して帰ってくる間っていうんですか、うん、でそれが僕はでもあの段階で想像してるよりも思ったよりもやり取りが結構会話っぽいなと思ったんですよ、
はい、
でももちろんその処理をする間があるんで少し間があるなってのは思ってたんですけど、もともとなんかああいうこうそのいわゆる、AI とやり取りをするみたいなことで言うと随分会話に近いなと思ってたんですけど、
はい、
実際に自分でやってみるともっと間がないように感じました。
お
ー、なのでなんか結構なところまで来てるなっていうふうに思いましたね。ただ娘がそばにいたので娘がなんかもうやっぱ最近アニメとか好きなんですよ。
はいはいはい、
ハイキューとか、
はいはいはい、
早々のフリーレンとか、
うん、
あとはなんだ
薬屋の、ね、
スパイファミリーとか、あ、薬屋の一人ごととか、ね、はい、ですよ。で、その辺のことを僕が聞いてみたんですよ。
はいはいはい、
なんかにおす日本のおすすめのアニメありますかとか、みたいな話で聞くと5つ教えてくださいとかって言って5つ教えてくれたりとかするんですけど、でなんか最近ちょっとやっぱ僕も早々のフリーレン、うちの奥さんと娘はずっと見てたんですけど、僕ちょっとそれを傍らに見るぐらいだったので、なんかちょっと面白そうだし最初から見たいなともちょっと思ってて、
はい、
で早々のフリーレンについてはどうですかっていうことを何回も聞いたんですけど、早々のフリーレンっていうアニメがないって返しやがるんですよ。でよくよく見るとテキストになってるじゃないですか、やり取りしたやつ、はい、早々があの漢字をやっぱり変換してくれてないんですよ。
あーなるほどね、
カタカナで早々とフリーレンだから早々さんとフリーレンさんみたいになってるんですよ。でそうするとやっぱもうそれで出ないんですよね。
はいはいはいはい。
であとはまあアニメみたいな話になったので浦沢さんの話聞いたりとかしたんですよ僕が。でプルートとかどうみたいな話を聞いたんですけど、そうするとねやっぱね手塚治虫って言うんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
ね、で、うん、鉄腕アトム鉄鋼アトムとか言っちゃったりするんですよ
まあそうか
そうだからやっぱそこはでも変換の話なんだなと思って、ね、でだいぶスムーズにもう本当会話として成り立つぐらいに変換はしてくれるなっていうのは実感なんですけど、やっぱ日本語はそこが難しいんだなと思って、ちょっと思いました、ね、改めて、
はい、そうかそうですね、なかなか難しい
難しいですよねだからうちの娘、ね、コナンが好きなんで僕はそれをもう面白がって聞いたんですよ、コナンの映画でおすすめの映画はとか。そうするとコナンの映画ってちょっとほら難しい熟語でタイトルついてるでしょ
まあ無理やり読ませますから ね、
そうだからあれがもうことごとくダメなんですよ。
ああそうですよ、ね、やっぱね、面白いけどね、
そうだから面白かったんですよ結果面白かったんですけど僕がいや今結構すごくてさって熱弁振るってやってそれだったんでちょっと面白かったんですけど
これがみたいな、ね、
そう
確かにあれでサブマリンとか読まねえよなと
か、ね、読まないじゃないですか
それが面白いんですけどね、またね、
漆黒のみたいなのも、うん、漆黒のとか読んじゃうんですよ。
はいはいはい、はい、
そうそう、だからやっぱねその辺は日本語ってやっぱ難しいんだなと思いながら、でも未来はやっぱ感じますね。
まあまあそうですね、
っていうふうに思いましたよ。どうですかね、リスナーの皆さんもやってみたんじゃないかなと思うんですけどね、あれ聞いたらね、
まあだからそういう喋り用のね、なんかまたモデルが出るかもしれないですね。
いや本当そうですよね、うん、
日本語のねやっぱりある程度こう学習したものっていうの多分ねできると思うんですよね。人間がここまでこういろいろ聞き分けたりとか使い分けてるっていうところがあるのならば学習の仕様だと思うので。
あとはね、あれです、うちの奥さんがもう小松先生と割と似たようなこと言ってたんですけど、小松先生が褒められても嬉しくないみたいなこと言ってたじゃないですか。
ああまあまあそうですね、は
い、ね、なんかねあれと似たようなこと言ってました。
あ本当ですか。
そうそうなんかそれがあってようが間違ってようがなんかやっぱりコンピューターに言われてる感じがするんで、
ああ機械的に答えてる、
ね、そうなんかねそれがとってもなんか嫌だわっつってました
まあ素晴らしいです、それは素晴らしいですって言ってくれますから、ね、から結局僕らは褒められてるのは言葉によって褒められてるのが嬉しいんじゃなくて、褒められた人にその認められたとか そこがワンクッションあるから嬉しいんです
よ、ね、そうなんですよね。
そうでテキストベースだとそれがね想像できるんですよ。
そう自分に想像の余地が残されてるんでね、
音声になった瞬間に ね、 そこがね機械っぽくなっちゃうんですよね。
いや本当そうなんですよだからいわゆる機械喋りみたいなのじゃないところまで来てるんですけど、
はい、
なんですけど一方でなんかまた そこなんですよね、自然だったとてみたいな、ね、
だまあ、そう多分だ2面あると思いますよ。1面はその人間がその AI だとかね分かっていたとしても人格を感じられるような喋り方になってきたらそこは解消される気がするのと、あとは AI を使うっていうことはそういうことだっていう風な、いわゆるそこに期待しなくなった瞬間に、まあ、社交辞令ではあるもののそれを受け入れられるようになってくる可能性はありますよね、うんうんうん、
いや本当そうですね。いやーでも面白い体験でしたいろんな意味で面白い体験でした。
そんなね、はい、未来が今来てるわけですよ ね
っていうのはところなんですが、
はい、
じゃあ今日はというところでございますが、今日はカテゴリージャンルで言うとウェブ会なんですよね、
はい、
まあ、私どものポッドキャストは教育に関するもの、ウェブ系に関するもの、あとはハードガジェットに関するものっていうのを順繰りで、はい、お話をしてるんですが、今日はウェブ関連の回ということなんですが、今日はですね、ちょっとあるサイトについてお話をしたいなと思っておりまして、で、これですね、実は、あの、珍しく、あの、僕の方から編集会議で最初、最近やっぱ、あの、小松先生がね、種をね、ね、種という言い方なのか、ネタっていう言い方なのか、はい、あの、いただくことが多いんですけど、珍しく僕の方から振りまして、しかも、最初は僕、教育会のつもりで振ったんですよね。
はいはいはい。
で、まあ、あの、教育会としてはまた、同じテーマ、同じものを教育界の切り口でおしゃべりできるかなと思ってるんですけど、今日はちょっとウェブ会ということで、ウェブ的な観点でお話ししたいんですが、僕があのネタとして持ってきたのがですね、未来空想新聞2041っていう、まあ、ウェブサイトか、ウェブサイトでございまして、これですね、朝日新聞社かなが、子供の日の、企画もののサイトとして、立ち上げてるものになるんですよね。で、いろんな、これ何人ぐらいいらっしゃるのかな？いろんな著名人であったりとかの皆さんが、まあ、未来空想新聞でございます。2041でございますので、その2041年に当たるような、未来のことをいろいろテーマにして、それぞれのジャンルに合わせて記事を書いてるんですよね。新聞記事といいましょうか。で、それがインターフェース的にはもう新聞の体になってるんですよね。ウェブサイト上で、あの、僕がもともとその教育会としてこれ面白そうですよねって渡したのは、その本当いろんな方がその未来に関してのお話を記事として語ってらっしゃるので、なんかそれがその教育的な視点で面白いんじゃなかろうかと、まあ、例えば僕の大好き浦沢直樹さんとかですね、漫画家の、あとはもうね、お亡くなりになってるんですけど、坂本龍一さんが残した言葉を元に記事を書いてくださ書いてあったりとか、といろんな方いらっしゃいますよね。小林武史さんとか、あの音楽家の、
はい、ちなみに先生、このトップページスクロール続けたことありますか？
ずっとですか？
はい、ずっとです。
あの、ずっとこうなんていうかテーマが読み込まれていきますよね。
はいはいはい。やっていくとね、あの、いずれその何かのテーマ変わっていったりもするんですけど、最初見た時と違う形で、はい、でずっとね、読んではページ変わって、読んではページ変わっていく感じで、一応ね40人いるらしいです。
おー、40人ですね。これ田原町さんとかもいらっしゃるんですよね。
そうですね。スクロールをずっとしていくとね、最終的にその未来新聞とはっていうページとかに当たったり
はするので。そうそうそう。あとはね、あの、個人だけではなくてパナソニックっていう企業としての記事とかもね、あったりとかね。
あ、なんで一応さっきのクレジットの方を見ると、うん、朝日新聞×パナソニックになってました。
ああ、ということなのか。ということですね。はい。本当ね、いろんな方、あ、本当だ。今、私ずっとスクロールしてたんですけど、未来新聞とあのところまで来ました。子供の日は未来を考える日ということで、はい、5月5日の子供の日、未来空想新聞2041を発行しますということで、今年も未来を空想する記事とともに、未来を思う人として常に時代を切り開こうとする40人の方々をご紹介しますと。未来のために何を考え、どう行動しているのか、ぜひご注目くださいということでございますよね。
だから40人目が粋ですね。
40人目誰なんですか？
40人目見てみてください。
ララさんですか？
いや、40人目は
あの、今僕は小松先生とズームでこうやり取りをしてるんですが、もう、あの、ただただ言葉を発せずに首をもういいですね、40人目、はい、リスナーの皆さん誰だと思います？あなたですよ、あなた。
そう、英語でね、 You って書いてます。
You、 より良い未来を思う全ての方、あなたですと。
40人にカウントしてるのが憎いですね。憎
いですね。いやー、素晴らしい。
でその後出てくるのって、これ紙面申し込みって書いてあるんですけど、なんか実際変えるんですかね。
変えますね。ページ数ブラケット版12ページフルカラーって書いてある。
お、6月30日までの申し込みで一部385円。
買おうかな。
送料込み、マジで。
ねえ。
おもろいっすね、これ。
アサヒ ID の登録が必要になりますけど、無料なんで。
なるほどね。あ、それはちょっとまあ、登録するっていう手間がありますけど、あ、でもこれは登録してもいいな、なんか。
ねえ。全然いいですよね。
我々朝日新聞から1円ももらっておりません。
1円ももらってません。本当に本当に本当に本当に。
配布施設があるんだな。
素晴らしいですね。
ね、なかなか素敵な取り組みです。
僕あのこの未来新聞とはっていうページ、ずっと今はスクロールしてきて最終的に来て、あのちゃんと裏側で実はページが切り替わってるんですよね。
ああ、そうですね。ね、はい、
でこのページ自体はあの直で見に来たことはあったんですけど。ああいう形で表紙からずっとスクロールしていくと最終的にこうシームレスな感じでこうポンって変わるっていうのは知らなかったですね。
ね、なかなかでも技術的なところではこうリフレッシュしない形でどんどん変えていくので、まあ、今時の作り方
も、ね、今時ですよね、うん、いや本当に本当にっていうところでございますが、ですよ。ですので、まあ、ぜひですね皆さんあの未来空想新聞でもキーワードで検索していただくとあのこのページ多分開けると思いますので、ぜひぜひあのご覧になっていただければなと思うんですが、今日はただこのサイトをあのいわゆるウェブ会なのでちょっとウェブ的な視点で語る軽くゆるくちょろっと語っちゃおうかなっていう会でございます、
はい、
皆さんどうぞよろしくお願いします、はい
はい、
で、まあ、今お話したようなところもねまさに一つですよね。こうスクロールしていきながら読み込みをね感じさせることなくシームレスにページ移動してるっていうところはすごくね作りとしては面白い、今時で面白いですし、
まあそうですね、ウェブならではの表現っていうとそのスクロールをしてねその情報を変えていくっていうのは他のやつにはないので、
ないですよね、
まあ、もちろんゲームとかのインターフェースじゃないわけじゃないんですけど、はい、やっぱりこの情報を読ませていくっていうところがスクロールと連動してやるっていう幅の広さはやっぱりウェブならではな感じ
ですね。面白いで、うん、皆さんご存知の通り新聞っていうのは基本的にはあのページで横に開いて見ていくわけですよね。
はい、
でレイアウト的には実は新聞のレイアウトを取ってるんですよね。 縦組みで、右から左に段組みしていて構成してるんですけど、それを要は縦にずっとつないでってるんですよね、構造としては。
はい、
っていうところなんですけど、これねあれなんですよね、ところどころ動くんですよね。まあ、例えば未来空想新聞っていう新聞の見出し、新聞の見出しって言い方なのかな、なんて言ったらいいんだろう、新聞の見出しでいいのか、
タイトルっていうのか、タイトルなんですけど、いわゆるウェブサイトでいうところの左上の部分ってロゴとかをね置くところなんですけど、
はい、新聞なんで右上にね、
そうだ、ペンギンだと左上の、まあ、割とページが書かれるようなところに、まあ、そのタイトルっぽい感じで書いてますね、
はい、でそれの背景とかがアニメーションしてるんですよね。あとは、記事ごとの見出しってあるじゃないですか。例えば一番最初に子育てしやすい国世界一にっていう見出しがあって記事が文章が続いてるんですけど、その記事とかもアニメーションするんですよね。
はいはいはいはい、はい、
読み込んだ時で、まあ、ページを送っていくとそういうちょっと見出しに当たるようなところがやっぱアニメーションしてたりとか、あとはあの写真差し込んである写真とかがやっぱ動いたりとかアニメーションしたりとかするようになってるんですけど、なんかこれ見るとあれなんですよ、僕なんかからするとハリーポッターの動く新聞みたいなの思い出しちゃったりとか。
ああ、ありました ね、
なんかしますよね
あれはリアルになんかリアルにあれまあ CG ですけど、
ね、
リアルな新聞読んでるところにその新聞の中で
手が動いたり飛び出したりするんですね。でもなんかあれに近い感覚というか、なんか新聞の一部がちょっと動くっていうね、なんか感じがちょっと面白くて、でも組み方は本当にまあザ新聞っていう感じの組み方なんですよね、縦書きの感じで、はい、
そうですね。
でこれレスポンシブ的にどうやって組んでんのかなっていうのが、まあね、僕とか小松先生とかの見方としては今度出てくるんですよね、ウェブなんでね、はい、であのスマートフォンで見てもこの番組が保たれてるんですよ。
はい、
でこれどういうことってどういうことっていうのは、まあ、昨今はあの文字も縦組みにもできますし、テキストもね、あの、まあ、そういう感じなのかなと思ったら、これなんと一回画像と言っておきましょうか、画像なんですよね、はい、
そうですね、我々の、まあ、あ、縦組みしてるんだな、あ、テキストは選択できないのねっていう感じの最初は ありましたね。
そうだからね、画像になってまして、ただですね、実は先ほども言った通り見出しの部分がアニメーションしたりしてるので、これどうしてんのかなと思ったら、まあ、画像っていうかもうアニメーションしてるところは動画になってんですよね。
当然ビデオタグに、
ビデオタグで動画が入ってんですよね、うん、 これ私どもの例えば教育的な指導方針みたいなところで言うと画像とか動画っていうのは要は読めないので、文字をなのしてくれるなって話なんですけど、でもそういう作り方してるんですよね、
まあ、アクセシブルではない、
ね、うん、アクセシビリティ的には高くない作りになってるっていう、うん、
まあなので、割とこう新聞のデザインに、まあ、割と振り切った感じの作り方、
うん、はい、
多分そのフォントの問題とかで結構新聞の場合は新聞っぽく見せるのってやっぱフォントも結構重要なので、いや
重要ですよね、
まあ、そういう意味ではそういう番組だったり文字をね、そういう新聞で可読性の高いようなフォントを選ぶ場合に、多分埋め込みフォントとかでやったらちょっとやっぱり開業送りだったりとか、まあ、そういった問題が出やすかったりとか、
はい、
書体の問題も結構出やすいと思うので、うん、でまあ憎いことにね、これ別に画像ちょっとにじんででもね新聞っぽいんですよ。
お、そうなんですよ。
ある意味ね、
そこがねうまくなんていうかな、まあ、ネガティブに捉えられがちなところをうまくその表現のものとして取り込んでるというかね、
うん、頭に新聞のその前提のイメージが僕とか、まあ、若い世代ちょっと分かんないですけど、うん、僕ら世代は結構もう染みついてるので、
はい、
もうザ新聞って言ったらもうそれで分かる表現ですよね、
はい、
これはね、
いや本当に面白い。で画像でできている、まあ、もしくは動画っていう言い方もできるんですけど、動かないところは画像でできてるんですよ。
で、まあそうですね、
動くところはビデオタグで動画で作ってるんですけど、
はい、
でそれの組み方ですね、まあ、あんまり細かいところまで話するとちょっとウェブ的なことが分かんない方についていけない話になっていっちゃうんですけどなかなか難しいんですよね実はね。そう、まあ、画像で作るは作るで画像なんだから作りやすかろうって思うかもしれないんですけど、要はそのウェブって見てる人のブラウザ環境が幅が変わるので、そこに合わせて、まあ、調整していかないといけないんですけど、まあ、それをレスポンシブって言うんですけど、それが、CSS っていう、こうスタイル、見た目を設定するための言語があるんですが、それ的に言うと、アスペクトレティオっていう、要はアスペクト比、わかりますかね、縦横比、比率での設定ができるようなコードを書いてまして、それで制御してるんですよね。
まあ通常僕らがレイアウトを作るときっていうのはコンテンツの文字が増えても崩れないようにとかですね、
そう
崩れないようにっていうのは文字が増えたら自動的に縦に伸びる、ね、
そのボックスが、情報が入ってるボックスが自動的に縦に伸びると、でその縦に伸びても問題がないような組み方をするんですよね。
そうですね、だからレイアウトとしては変わるんだけど違和感のないような組み方として、いわゆるその縦に組んでいったらその縦の長さに応じて情報が変わったら下のものは勝手にそこに追随して移動するような仕組みを取るんですけど、
はい、
これはもうある意味もう全ての記事の新聞っぽい、ね、デザインの部分に関してですよ。他のページはまあテキストで組んでますけど、新聞っぽい番組しているところに関してはもう徹底して、画像のサイズもしくは動画のサイズをもう比率を
比率で
もう決めてしまって、その比率のボックスの中で絶対配置ポジションを使うっていう、ね、
そう
我々の発想とは全然違うやり方 で、
ね、でその絶対配置っていうその、そのボックスごとのポジションを絶対配置っていう決まった位置に置くんですけど、その決まった位置の置き方も比率で置いてるんですよね。
そうなんですよ、
ですよね、だから崩れないんですよね。
そうだ、配置するときに単純にピクセル数でやっちゃうと表示しているサイズによって縮尺率が変わって
画
像のサイズ変わるけど余白が変わらないと違和感が出ちゃうんですよね。なんですけどポジションで設定してポジションの座標もパーセンテージで設定している
から、
大きさに関係なくその辺同じような比率になるんですね。
そうだからそこはね、なんかちょっとね今みたいな話ってちょっとウェブちょっと分かってないと難しい話に聞こえちゃうとは思うんですけど、要はそれぐらいあんまりこうなんとかな今までのセオリー通りに作ってない。
そうですね、うん、まあまあまあ違うそういうコンテンツじゃないっていう、
それじゃないっていう、そうそうそうことなんですよ、うん、そうそうそう、なのででもなんかそこが面白いですよね。
まあそうですね、うん、常識にとらわれてない感じはすごいありますね、う
ん、だからね、編集会議の時にも僕も言ったんですけど、これ作った人楽しかったでしょうね。
まあこれはちょっとね、楽しめるのはちょっとどういう世代だったり、そのクラスターによるかと思うんですけど、人によっては苦しいかもしれないけど、僕とかはね楽しいと思いますけどね。
なんかそこ考えなくていいっていう割り切りがある気がして、なんか楽しかったんじゃないかなってとっても思ったりしますけどね。
まあだから作品として見たらすごくやっぱりなんだろうな、新規性はあるし、まあ過去のそのデザインを一つそのウェブにね、
はい、
あるコンセプトをもとにこう形にしたっていうものとしては非常になんかレアな作り方ではあるので、
ね、
まあ楽しいと思います ね、 形にやっぱりしてる部分面白いと思いますよね。
とっても面白いですね。このスクロールしていく感じもなんか面白いですね。本当その紙面の組み方、あえて紙面という言い方をすると紙面の組み方はとっても新聞っぽいんですよね、
うん、
だけどこのあの下に下にスクロールして読み進めていく感じとかっていうのはとってもウェブっぽいし、
そうただねウェブっぽいんですけど、うん、ある程度スクロールしたらページめくれるエフェクトが出て
ビュってねペロってね、
そうだからねずっと縦に、ね、スクロールしてる感覚がないんですよね、
はい、そうなんですよ。で、あの本当に細かい話なんですけど、あのコンテンツのところの領域に枠を作ってるんですよね。
はいはいはい、はい、
なんていう言い方をしたいのかな。ウェブサイトって基本的にブラウザで開いてる領域に対して全体がスクロールしていくんですけど、なんかね、あのその新聞のコンテンツが入ってる領域を一応ボーダー枠で囲んでるんですよ。で、あのその中で遷移をしていって、あと一定のあの見出しは実は上に残った状態でコンテンツだけが送られていくような感じがあるんですけど、それが多分あのペラっていうこう次のコンテンツにめくるなんていうのかな、効果に対して説得力を持たせてるっていうか、感じがする。あ、なんか僕言いたいことが伝えられてない気がする。
なるほど。僕はこれを見て思ったのは、はい、新聞のコンセプトで言うと新聞の目線を下に下ろしてコンテンツを読んだら自分でページをめくってる、その疑似体験をなんかスクロールを通して合わせる感じ
が
しますね、
はいはいはいはい、
だからスクロールしたら目線を下に向けて上に向けるってこともできるんだけど、あの自動的にこうページめくれるっていう、
はい、
ちょっとやっぱり普通の繊維とはちょっと違う、
違いますよね、
うん、次から次へとページがあの切り替わって結構短いタームで切り替わるので、見せ方としては非常にこう今までにない見せ方 で、
そうで、
まあ、めくって楽しいですね、これ ね、
でね、先ほども言った通り実は URL をちゃんと見るともうページが切り替わってるんですよね。
あ、でもあ、そうか、これもね、いやこれどうかな、ちょっと
あ、これでもどういうあれなのかな、
ネットワークちょっと見ましょうか、
ね、あ、そう、でもね確かに、ブラウザーの戻るボタンで戻ると
あ
そのページ遷移する前のとこに戻るんですよね。
一応ですね、
はい、
ソースコードを見あとネットワークの処理を見ている感じでは、
はい、
差分だけ読み込んでる感じに見えますね。
差分だけ読み込んでると。
だからページはリフレッシュ、
そうなんかね、
してなさそうな感じ。
ブラウザの履歴的に言うとリフレッシュしてないんですよね。
そうですね、してない、してないんですけど、多分 URL の変更とタイトルの変更は JavaScript で行ってると思いますね。
そうですよね、そういうことなんですよね。
で、そのいわゆる、戻るボタンでそのページの内容に表示するような、それも結局あの JavaScript で、まあ、いわゆるディープリンクって呼ばれてるような手法でやってるような感じですね、はい、だからまあシングルページ作り方ですよね。
そうですよね、だからこれ変な話、あの例えば最初トップページからちょっとスクロールすると最初のテーマがあの浦沢先生 の、 あの記事をちょっとピックアップしたようなページが出るんですけど、そこが URL 的にはテーマ01っていう URL になってるんですよね、
はい、
でこの URL を直接叩けば多分ここからのスタートとしてこのページ見れるんですよね、多分ね、
まあ、そういう設計
になってるんですよ ね、 そうそうすね、はい、だからそこが面白くないですか。だから、
ね、
そのやっぱ構造的にそのページをめくってるってページを切り替えてるって構造になってるんですよね。
まあそうです
ね、なってるんですけど、ユーザー体験的には表紙からいけばスクロールしてるような感覚なんですよね。
そうですね、
面白いですね、うん、やっぱね。
まあまあリアクティブプログラミングを使った面白いサイトではです
ね。ねえ、多分ウェブのこと分かんないと何をこの人たち面白いって言ってるのかっていう感じかもしれない。
そうか、そうですね。
ねえ、
それは確かに何キャッキャ言ってんのみたいな感じあるかもしれないですね。
そう
よう分からんって感じになっちゃう。
ねえ、うん、なんかでもどうなんですかね。ウェブっていう成り立ちみたいなところで言うと、巨大な世界中 の世界でみんなで作ってるデータベースみたいなところで言うと、やっぱりあのテキストデータといいましょうか、文書情報である意味はあるのかなと思ってたりして、そういうふうに、まあ、もちろん授業では指導をしてますし、まあ、あので行動拡散 の、 そのいわゆるバリデーションって言ってルールに沿った形になってるのかっていうところも、私たちはその学習上の指導としては言うわけじゃないですか。
まあまあ物事の一面を見るとそれは正しいですから ね、
でっていうことなんですけど、実際には例えばこういう作りのものが出てきてたりとか、あとはね、編集会議でもちょっとお話をしてたんですけど、大手のサイトさんなんかでもそのサイトのコードをバリデーションかけると結構エラー入ったりとかするみたいなことがあるじゃないですか。
割と多いです
ね、うん、でもそれは別にウェブサイトを見てる 人からするとそんなに別に何ていうか情報として受けられるってことであれば、別にそれはそれでよしみたいなところもありますし、
うん、何のためのバリデーションなんだろうというふうに
ね
なっちゃいますよね。
また今回のこのようなサイトの作り方っていうと、うん、その、ね、比率でこうなんていうかな、制御してっていうのはあのとても面白くもあるんですけど、あのこういうこの手の構造のものってそれこそ機械化しやすい作り方といいましょうか。
あ、まあまあそうですね、
みたいなことでいうと、うん、本当になんかこの2041年ぐらいになってくるとウェブってこんな感じのものになってんじゃねえかみたいなとこもあったりとか。
まあそうですね、割とその方がもしかしたら、うん、AI とかに作らせるんだったら合理的かもしれない
ですね。ね、合理的ですよね、
うんうん、
でそれあのそれ小松先生もあの編集会議でも言ってたんですけど、まあ正直言った、例えば画像とか動画の文字ももう読めるようになるかもしれないですしね、
うん、
機械側でね、
うん、
なってきた時にっていう話ですよ。
2041年の未来、それを映してるサイトでそういうなんかね、サイトの未来に関する話をこう
、うん、
話をしてるのもまたね、なんか不思議な感じで、
ね不思議な感じですけど、まあでもそういうふうなことが語れるぐらい、でもちょっとこのサイトに関してはちょっと面白いなと、
うん、
まあ扱ってるコンテンツ自体もそうですけど、なんかこういうことにちょっと取り組んでみてるっていうのがね、とても面白くていいですよね。それがまあしかもそのいわゆる紙媒体としての新聞の一社である朝日新聞さんとパナソニックさんがやってるっていう、
うん、
ここねというところが、うん、とても面白いんじゃないでしょうか。まああの毎度のごとくですけど、あの興味深いって意味で言ってます。はい。
まあそうですね、多分これはある意味あのウェブサイトだけでの話ではないと思うんですよ、
うん、
で多分そのさっきはウェブで買えると面白いじゃんと思ったけど、あの配布してる施設もあるみたい で配布施設が終わっている場合は、まあ、ウェブで購入できますよって話 で、
はい、
で一応日本中のいわゆる科学館と呼ばれてるような、はい、そういったところに一応置いてるっぽいですね。
おー、なるほどね、
うん、なんで、まあ、そことやっぱりその言ってしまえばそういう子供たちだったりとかね、そういう未来をこれからね、はい、見る子たちに、まあ、いろいろ考えてもらうための、うん、まあ、いい媒体だなと思いますよね、う
ん、やばい、今ちょっと喋ってるうちに熱くなりすぎて忘れかけてましたよ。
はい、
あのいや買わなきゃと思ったんですよ僕さっき
あーポチポチローと思って
ね、そうそうそう
俺もちょっと科学館行ってこうかな
ねえ、いやとても素晴らしいございます。あのぜひぜひ、あのなんかあーだこうだ技術的なことを言いましたが、あの単純に多分あのそのウェブサイトとしそのウェブのインターフェースとして皆さんも楽しんでいただけると思うんですよ。ですのであのぜひアクセスをしてもらいたいですし、でもちろんその中に語られてる記事自体もね、当然あの さまざまな40名の皆さんがいろんな思いを持って書いていらっしゃったりとか、まあ、坂本龍一さんのそういった未来に関する発言をちょっと集めて記事にしたようなものもあったりとかしておりますので、まあ、ぜひご覧いただいて、なんかそのうちね中身の方も教育会とかでお話ができれば、はい、
はい、そうですね。まあ僕は今週のゼミでちょっと学生に
この言ってましたもん、ね、
新聞のインターフェースって今の若者からするとどう見えんのっていうのをちょっと、ね、はい、聞いてみようかなと思いますけどね。はい、
ねえ、ぜひぜひ、はい、そんなことも皆さん、リスナーの皆さんもご家庭でやってみていただくといいんじゃないでしょうかということで、今日の締めにしときましょうか。
はい、まあかなりウェブ寄りな話で、
はい、
でしたけど、はい。
KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますと、プレイヤーがございますので、直接聞いていただくことができます。ただし、Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否や、メンションがあったり、皆さんのお手元の端末で聞きやすい形で届いたりしますので、お聞き逃しなく聞いていただけるんじゃなかろうかなというふうに思います。ぜひながら聞きでも結構でございますので、9月には丸9年、はい、迎えますので、はい、ぜひぜひ、日頃より興味のあるものから聞いていただけると大変嬉しゅうございます。はい、じゃあ以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回454回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。
さようなら。